質問項目。6、自動運転バス実証事業について。記者、自動運転バスについて2点伺います。実証実験を経て正式導入を目指す時期というか、考えていらっしゃる時期があれば教えてくださいというのが1点目と、それからもう一つは、今回自動運転9割以上を目指すということでしたが、これを達成するために必要なクリアすべき課題、どういうところを考えていらっしゃって、解消のためにどう取り組まれていくか、これについて伺えればと思います。市長、2点についてお尋ねをいただきました。正式な導入ですが、いろいろな点をクリアしていかなければならないと考えています。まず、安全で確実に運行できるようにすることと、それから自動運転は大変経費もかかるので、必要な経費をどのように賄っていくのかもあると思います。そういった中、国では実証運行等を経て、完全な自動運転を2025年をめどに、だいたい50カ所ぐらいに拡大していきたいという具体的な数値目標を掲げているので、鳥取市を含めて全国で実現可能なところから順次正式に完全な自動運転が導入されていくことになると思いますが、なかなかハードルがたくさんあり、鳥取市でとなると具体的にいつからというのは少し難しいと考えざるを得ないと思っています。また国とも連携しながら、実際に導入できるように、我々もいろいろな課題をクリアできるように、この実証運行の結果を見ながら取り組んでいきたいと考えています。それから昨年がだいたい8割ぐらいの自動運転で、9割以上を目指すためにクリアしなければならないところは何かというご趣旨のお尋ねだったと思いますが、例えば前回も申し上げたと思いますが、信号機等を正確に認識していくことがまず必要だと思います。角度によってはなかなか信号をバスがうまく認識できないこと、それから路肩に駐停車している車両等、それをうまく認識してうまく回避して運行すること、また例えば今回5箇所、予約時に降りる場所を選択していただくようにしていますが、こういったことが円滑にできることも求められると思っています。信号機との連携、途中下車の停留所の安全確認、安全確保、そういったことがまず必要ではないかと考えています。記者、路上駐車の解消はこの実証事業に関心のない方にも協力を呼びかけないといけないかと思いますが、このあたり市としてはどういうふうに取り組まれていくでしょうか。市長、実際には路上駐車は本来なら駐車禁止のところはそもそも論として駐車をしていただかないように呼びかけも必要だと思っていますが、やはりなかなか今専用レーン等がない中での自動運転バスの運行は非常に難しい面があります。やはりこういったことを今目指していくのだと改めて市民の皆さんにご認識していただく、周知、広報等が今まで以上に求められるのではないかと思っていますので、これも同時に合わせて取り組んでいかなければならない課題の一つであると思っています。7、年輪ピック羽ばたけ鳥取2024の経済効果等について。記者、冒頭の年輪ピックの関係の話ですが、鳥取県の発表だと54万人の関係者が来て、130億円ぐらい経済効果があったということですが、まず一つ鳥取市としては、大体どれぐらいの経済効果が見込まれたでしょうか。一方で取材させてもらった中で、あくまで砂丘の方ですが、ちょっとあまり人が、特に年輪ピックだからといって人が増えたり来たイメージがなくて、本当にこんなに経済効果が出たのかなというのもあり、実際に鳥取市内の周辺観光につながったのかどうか、その所感をお伺いしたいのが一点と、改めて大阪・関西万博も控えている中で、この年輪ピックの現状を踏まえた考えられる課題や対応について、何かお考えがあればお伺いできたらと思います。市長、県がだいたい54万人ぐらい、全県の人口に相当するぐらいの人員を公表されていますし、経済効果もかなりなものがあったということですが、その算出等については詳しいところを承知していませんが、相当の効果があったことは 事実であると考えています。また場所によっては期待していたほどにはなかなか来ていただけなかったというところもあろうかと思いますが、トータルで考えると鳥取市においても相当な経済効果はあったと考えています。鳥取市としては非常に固く実数でカウントした人員は数値として54万人はどうかなと思うところもありますが、相当な方にお越しいただいたと思います。具体的な経済効果の額の数値は今持ち合わせていませんが、相当な経済効果はあったと考えています。これを来年の万博にいかにつなげていくか、そのための課題は何かというお話だったと思いますが、会場は大阪ですので、いかにしてこの山陰地方にお越しいただくかがまずは課題であると思っていますし、こちらにお越しいただく列車やバスなど二次交通をいかに確保するか、支援策等も含めて課題であると思っていますし、何よりもこの山陰鳥取の魅力を発信していくことがこれから必要なことだと思っています。8、自動運転バス実証事業の前回との違いについて。記者、自動運転バスの実証事業ですが、自動運転のレベルとしては前回と同じになるのでしょうか。市長、前回と同じです。レベルについてはなかなかレベル4を一挙に目指すことはこれはまだ難しいと考えています。記者、ルートですが前回とは同じではなく違うルートになりますか。市長、はい、定石の方ではなく若狭街道等をぐるっと周回するようなコースにしています。若狭街道、鹿野街道ですね。資料の右下をご覧いただければと思います。記者、第2回目ですね。地図街道を通った時に多分ロータリーのところ、信号機がないところがなかなか自動運転が難しいというお話もあって、それも踏まえてやはりこういったルートになるという形でしょうか。市長、そうですね、ルートを変えることと乗り降りがバスターミナルでしたが、実際の運行に少しでも近い形での実証事業ということで、降りていただく場所については5箇所から選択していただくことを実施するためにもこういったルートで予定しています。9、合併20年について。記者、発表項目にはない点ですが、今月で鳥取市が合併してから20年になるということで、何かそれについての改めて市長としての所感というか、思いをまず伺いたいと思います。市長、合併20年で大きな節目の年を迎えました。振り返ってみると、平成16年11月1日、9つの市町村が合併して20年、その間には人口増加から人口減少に、国全体ですが合併時で予見していなかった状況もいろいろ出てきていますが、9つの市町村が一つになって、その一体感等がこの20年間で少しずつ醸成されてきていると思っていますし、やはり合併したメリットがこれからさらに実際に感じられるようになるのではないかと思っています。やはりスケールメリットを考えると、人口規模の小さな自治体は、なかなかこれから厳しい状況が予見され、行政としてもいろいろな機能をフルスペックで備えておかなければならないことが今あり、これからさらに地方分権でさまざまな権限や機能が基礎自治体である市町村に移ってくることも考えておかなければならず、そうなると一定の人口規模、一定の組織としての機能等を備えていることも必要だと思っています。この20年間で社会の状況、地方自治体を取り巻く状況も変化してきたので、こういった平成の大合併の中で合併を選択したことは、これからの社会の変化等に対応していける、そのような体制が整っているものと考えており、徐々にではありますが、その効果がこれから発現していくのではないかと、期待も込めて思っています。記者、それに関連して先ほどの回答の中に含まれているかもしれませんが、20年の間でメリットもあれば、まだ20年経って残っている課題とか、何か認識されているものがあれば伺えたらと思います。市長、合併前は役場がそれぞれ旧町村にありました。 それが総合支所として今、存置されているわけですが、住民の皆さんからすると、以前の行政組織である町村役場が少し遠くなったような感があると、実際にはお聞きしますし、どうしても中山間地域の人口減や高齢化が進んだり、利便性に少し問題があったり、そのようなことは聞いていますが、それが合併によって生じたものなのか、あるいは社会全体がそのように変化しているのかというところは見極めていかないといけないと思っています。合併しない場合とした場合とを比較考慮することはなかなか難しいですが、そのあたりはやはりいろいろな課題、問題をしっかりと認識して、課題に真摯に向き合って解決に向けて取り組んでいくことであると考えています。記者、確認しますと、先ほどの中で予見していなかった状況も出てきたというのは、具体的には何か、どういったものがあるのでしょうか。市長、多分予見されていた部分もありますが、人口減少が非常に進んでいるといったところは、十分予見し得ていなかったのではないかと思います。たまたまですが、合併した翌年、平成17年の国勢調査による鳥取市の合併直後の人口が20万1740人だったと思いますが、この2005年、平成17年を鳥取市の人口のピークとして、急激に減少に転じています。それ以前、平成16年11月の合併以前、数年前から合併についての事務事業調整、どういった合併になるのかといった検討が行われてきましたが、急激に人口減に転じていくことを前提とした合併についての事務事業調整などは考えられていなかったのではないかと思っています。予想以上に人口減が進んでいることが、やはり十分想定をしきれていなかった現象の一つではないかと、私自身は考えています。記者、すいません、合併の話が出たので、それに絡んで何点か教えてください。一つは今お話にあった人口減のことですが、直近の数字はちょっと私も調べていないので知らないですが、以前に合併してから確か10年間ぐらいで調べたときに、旧鳥取市内の人口の減り方と旧町村部の人口の減り方と比べたら、旧町村部の方が確か10倍ぐらい多かったです。結局、多分旧町村部からいわゆる旧市内に人が出てきていることもあるでしょうが、一方で新しい鳥取市全体で見たら人口が都会などに行って減っているということがあり、鳥取県東部に限らず兵庫県北部も含めてかもしれませんが、鳥取市ってこの辺りでは一番核になる町ですので、鳥取市が人口のダムみたいにならなければと思っているのですが、それにまだなりきれていないのではないかと思います。まずこの点についてどのようにお感じになっていますか。市長、まず鳥取市が人口のダムになって、多分これは社会現をどう変えていくのかということだと思いますが、20代前半の世代の方が進学や就職で市外、県外に転出されるのが鳥取市の社会現の特性の一つだと考えています。これをいかに減らしていくか、なかなか進学等ではやはり県外の大学を目指したい方がいらっしゃるわけですが、将来は一定の経験を経てまた帰ってきていただきたい、帰ってきたいなと思っていただける町にしていくことが必要だと思いますし、できれば鳥取で就職し活躍していただくようにしていく必要があろうと思っています。そういったことが課題であると思いますし、鳥取市でダムといいますか人口減にならないようにしていく努力はこれからも引き続き求められると思っています。記者、ありがとうございました。あと2点続けてですいません。もう一つは話が変わりますが、合併前の役場は今鳥取市の本庁以外は総合支所になっていますが、建物もそれぞれ古くなってきていて、それをどうするかということは、つまりその支所を維持するのかしないのかという判断とも絡むと思うのですが、ちょっと前にいわゆる公共施設の何か適正管理の考え方みたいなのが示されたのを見たときは、とりあえず維持するという考え方だったと思います。ちょっとこの場で聞いてもなかなかお話できないとは思いますが、 そもそも合併のスケールメリットの話の中でも行政のスリム化があったと思いますが、この総合支所は維持していくべきなのか、どこかで見直さなければということなのか、差し支えのない範囲でお考えを伺えたらと思います。市長、見直しは総合支所に関わらず、行政組織全体を常に見直ししていくことは必要なことですが、総合支所については、現在のところ私は存置していくべきであると判断しています。その理由はやはり地域の拠点ですし、特に昨今は人口減少も一つの大きな特徴といいますか、今の課題ですが、災害が多発しているということで、防災拠点としての機能、役割を考えた場合に、総合支所を存置していく必要があると考えています。ただ、組織のありようについては、これからもいろいろな行政ニーズ等を踏まえて判断していくことは必要だと思っていますが、存置していく方針を今変えていくことは私は考えていません。それから建物が古くなっていることですが、順次計画的に改修等をしていますし、桁川町総合支所のように新築したところもあります。耐震補強もまだ全てではありませんが、計画的に順次対応していくことにしていますので、建物の老朽化等の問題は今のところは特に顕在化したものはないと考えています。記者、最後もう一点、直接合併に絡む話ではないかもしれませんが、市議会の議員定数が鳥取市は32で県議会並みの多さで、よく他の町の議員さんと話したときに鳥取市は多すぎるのではないかと聞いたりして、いずれは議員定数がどうなのかということは議会で議論になるかもしれませんが、一方で思うに、鳥取市は合併してすごく広くなり、周りの旧町村部は人口も少ないので、今現在でも例えば古府町みたいに人口規模はそれなりにあるのに、市議会議員が一人もいないことがあったりもしますので、なかなか議員定数をどうするかは悩ましい問題だろうと思いますが、これも差し支えない範囲で市長のお考えが伺えたらと思います。市長、これについてはいろいろな考え方があると思います。鳥取市全体の市民の皆さんの代表として、市議会議員の皆様は議会活動を行っておられるというのがまずあると思います。それぞれの地域、それぞれのエリアの代表ということもあろうかと思いますが、両方あると思いますので、地域のそれぞれの課題について取り組んでいかれることもありましょうし、それから鳥取市全体についてどうあるべきか、そのようなことも議会の議員皆様の一つの取り組み課題であろうと思っています。ですから、あくまで選挙区は鳥取市全体ですので、鳥取市の代表として活躍し、議員活動を行っておられると考えています。10、マイナ保険証について。記者、マイナ保険証の件ですが、12月2日からマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化という方針で、と言いつつ、やはりなかなか利用率が上がっていかない現状があると思います。市として一つのアクションとして、このサポート窓口の設置があると思うのですが、やはり現状このマイナ保険証の利用率が低いというところに、市として感じている導入への課題感であったり、あと今後さらにこういうアクションを行っていかないといけないなという、現段階でそういうお考えがあればお聞きしたいです。市長、まずこういった窓口を開設させていただくのは、あくまでも市民の皆さんの利便性をしっかり確保することが必要だという判断によるものです。マイナ保険証の利用登録については、医療機関等に設置されているカードリーダー等で行っていただくのですが、どうしても市役所に具体的なやり方や制度等について問い合わせがありますので、そういった対応をさせていただく趣旨ですし、何よりも利便性をさらに向上させていくことですので、紙の保険証とカード、登録した保険証同時に存在する時期が今だと思いますが、何よりも市民の皆さんが不便に感じないように、そういった手立てを考えていくのが我々の役目ではないかと思っています。将来的にはマイナンバーカードで様々なサービスが可能になり、非常に利便性が高くなると思いますし、目指すところは国もそうではないかと思いますが、ちょうど今その過渡期にあり、何かいつまでに何をしろとか面倒くさいなとか、 あまり便利さが感じられないということがあろうかなと思いますが、やはり DX の推進で住民皆さんの利便性をさらに向上していくことが目指すところですので、そういった趣旨も十分ご理解いただくように、それからやはり過渡期で何か不便さを感じないように手立てを講じていくことが我々が今やらなければならないことではないかと思っています。以上で令和6年11月15日市長定例記者会見音声版を終わります。